皆さん、ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第5シーズン第1課、七夕。
こんにちは、ジェシーです。
ゆういちです。このシリーズではジェシーさんと一緒に日本の行事、祝日を紹介しています。
今回紹介する日本の行事は、
今回は七夕です。
では聞いてみてください。
七夕、一年で最も夜の天気が気になる日、それは7月7日ではないでしょうか。なぜかというと、その日は七夕だから。七夕の織姫と彦星のお話を知らないと、何のことだかわからないかもしれませんね。昔々、天帝の娘である織姫と牛飼いの彦星が恋に落ちました。織姫は旗を織るのが仕事で、彦星は牛の世話をするのが仕事でした。二人とも大変働き者だったので、天帝はこの二人の結婚を認めました。ところが、織姫も彦星も結婚生活があまりに楽しく、結婚した途端、二人は働かなくなってしまったのです。怒った天帝は、織姫と彦星を天の川で隔て引き離してしまいます。ただ、二人を少し哀れに思った天帝は、年に一度だけ七夕に会うことを許しました。天の川には橋がありませんが、七夕になると、カササギという鳥がどこからともなく飛んできて、二人のために橋を架けてくれるのだそうです。というのが七夕のお話。ではなぜ七夕の夜の天気が気になるのかというと、雨が降ると天の川の水かさが増して、カササギが橋を架けられなくなり、織姫と彦星が会うことができなくなるからなのです。中国やベトナム、韓国にも七夕はあるそうですが、日本では願い事を短冊に書き、星の形をした飾りなどと一緒に笹の葉に吊るします。幼稚園や小学校の子たちの書く短冊の中には、覚えたての字で、織姫と彦星が会えますようにと書かれたものもたまにあります。なんだか可愛いですね。
さて、今回のブログでは、七夕の織姫と彦星の話を詳しく説明していました。ジェシーさんはこの話は知っていましたか？
このブログを聞く前に、なんとなく大まかにしてはいたんですけど、詳しいことまではよく知らなかったですね。例えば、カササギっていう鳥が橋を架けてくれた話とか。
ああ、なるほど。はい。まあ、この織姫と彦星が遠く離れてしまっていて会えないっていうのは、現代の言葉で表現すると、遠恋になるんですかね。
遠恋？あ、遠距離恋愛の短い形ですか？
はい。まあそうです。遠距離恋愛。まあ略して遠恋です。まあこのかわいそうな、まあ遠恋の二人なんですけども、インターネットではもっとかわいそうだなと思うような情報を見つけてしまいました。
もっとかわいそう？え、何ですか？
はい。彦星と織姫がどれくらい離れてるかっていうのを、まあ調べた人がいるみたいなんですね。
彦星と織姫の距離ですか？
はい。日本の七夕伝説では、ベガという星を織姫、アルタイルという星を彦星としているみたいなんですけども、
うん、
まあ、この距離がですね、なんと約15光年あるみたいなんです。
15光年？光年っていうのは、光が1年に進む距離ですね。それって普通の距離の単位に直すとどれぐらいですか？
はい、140兆キロメートルだそうです。
想像がつかないですね。
はい。
かなり遠いってことしかわかりません。
はい。まあ、これでちょっとわかりやすくなるかもしれませんけど、地球を 35億周しないといけないみたいです。
すごい。
はい。まあでもなんかこうやって科学的に考えてしまうと、まあなんかちょっと冷めてしまいますよね。
そうですよね、
はい、
七夕の話は科学的に考えないでロマンチックな話のまま残しておきたいですよね。
はい、そうですね。まあその方がいいですね。
はい、
はい、さて、実際に日本人が七夕の日に何をするかっていう話を少しおさらいしましょうか。
はい、日本では願い事を短冊に書くんですよね。
はい、そうです。ジェシーさんはやったことありますか？
あ、あります。でも何を書いたかはもう覚えてないんですけど。ちょっと昔なので。
じゃあこの短冊をどこに吊るすかっていうのは知ってますか？
笹の葉って書いてありましたね。
はい、そうです。笹っていうのは、まあ、竹よりも少し小さいんですけども、まあ基本的に竹と同じものだと考えていいです。
でもどうして笹の葉に願い事を吊るすんですか？
はい、ちゃんと調べてきましたよ。
おお。
はい、竹は成長するのが早くて、こうまっすぐぐーんと伸びますね。なのでそこから竹というのは神聖なものだというふうに考えられるようになっていたんです。
へー。
なので竹は神様やご先祖様が地上に降りる目印ともなるので、短冊を吊るすようになったみたいですよ。
なるほど、納得しました。
はい。
あともう一つ質問があるんですが、短冊に書く願い事はどんな願い事でもいいんですか？例えばお金が貯まりますようにとかでもいいんですか？
いろいろといい質問ですね。まあ、実はもともと短冊は字がうまく書けるようにと願って書いたのが始まりだそうです。
そうなんですか。
はい。まあ、ですので短冊に書く願い事っていうのは、本当は習い事の上達や仕事技術の向上などがいいらしいですよ。
そうなんですね。じゃあ日本語が上達しますようにと書くと叶いやすいかもしれませんね。
そうですね。じゃあジェシーさんは短冊に願い事を書くとしたら何を書きますか？
なんでしょうね。宝くじに当たりますようにとか。
お金が欲しいんですね。なるほど。
ゆういちさんは？
僕は健康でいられますようにですかね。
おじいちゃんみたいですね。
いやいやいや、まあ、やっぱり健康が何よりですからね。はい、はい、
皆さんはどんな願い事を短冊に書きますか？教えてください。
はい、面白い願い事でもいいですよ。
ぜひコメントをお願いします。
それじゃあまた、
さようなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.